詩吟の魅力を発信する詩吟チャンネル。おはようございます。こんばんは。詩吟チャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や吟じ方についてわかりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。昨日の配信は若干弱音を吐いていたんですけれども、まあ1日経ってちょっと落ち着いた感じがあります。昨日はですね、あれ言ったら語弊なんですけど、奥さんがダンスの練習に行っていて、僕が一人でですね、ちゃんと迎えに行って全部寝かしつけまでやるっていう日だったんですけど、そう、思いのほか娘がすごく素直でですね、ちゃんと一緒に食べてくれるし、車にも乗ってくれるし、お風呂にも一緒に入ってくれるし、寝かしつけもですね、なんか奥さんいるときはもうすぐに自分のとこから逃げ出してですね、泣き叫ぶんですけど、そう、今日はなんか奥さんがいないのがよくわかっていたからですね、なんかちょっとうにょうにょした後、ちゃんとすぐに寝てくれたんですね、もう本当に、よかったなとか、あとはもう寝ている娘の隣で一緒に寝ているこの時間がもうなんと心安らかになれることかということで、ちょっと心の栄養を補給できたかなというところです。まあ現状が変わっているかというとそうではないんですけれども、まあそうなんですよね。物事は、事実は確かにそこにあって、それをポジティブに受け取るかネガティブな気持ちで受け取るかで、そう全然違うんですよね。ということで、まあいろいろ頑張っていきたいと思います。まあ、とりあえず若干気持ちは持ち直しました。では、今日の配信になるんですけれども、今日はですね、質問をいただきました。幸子さんからですね、質問をいただきました。の出し方ですね。詩吟の中の、結構難しいところであるあいうえおんですね、母音の一つになるのかな、んの発声の仕方のポイントについて今日はお話ししたいと思います。過去にも結構前にも配信したことがあるような気がするんで、検索してもらったらそちらも参考にはなると思うんですが、まあ今の時点でですね、僕が思っているところを改めてお話ししたいと思います。あと先に言っておくとですね、今日関東だいぶ暑くなってきたんで、車のエアコンつけてます。いつもより騒音がちょっと入っていたら一層申し訳ないなというところなんですが、ご了承ください。では早速、んの出し方なんですが、これはですね、一番大事になってくる、苦手な方が大事にすべきことはですね、鼻の穴から思いっきり息を出すということですね。ふーんと、鼻の息でティッシュがふわーっと飛ぶぐらいにブワーっと出す。で、それに声を乗せるというイメージです。基本僕全部イメージの話なんですけれども。なので、一切、息を出さずにですね、鼻の響きだけで、と出そうとすると、出しづらくなると思います。そうではなくて、鼻からもう別に湯水のごとくですね、鼻水出す必要はないですけど、鼻から呼吸をブワーッと出しながら音を出すんだ。ブワーッと出す感じですね。このイメージを。で、鼻から息を出して、鼻の息を顔の正面、鼻から正面に飛ばすの難しいと思うんで、正面斜め下になるかもしれないですが、そこにですね、もう床にあるホコリをブワーッと吐き飛ばすように、ブワーッと鼻から息を出して、それに声を乗っけるというイメージ。それが、一番わかりやすい、出しやすいやり方になると思います。で、そこからですね、さらに細かい話に行きたいと思うんですけれども、まずは下の位置ですね。ベロの位置になるんですけれども、これはもちろん人それぞれによるのとですね、この位置になったら絶対っていうのは、ないと思うんですよね。というのは、声というものは非常に、見えないもの、抽象的なものであって、目に見えないものをどうやって形作ってコントロールするかという話なんです。なので、体を取ってくる音とか、喉の響きとかも大事になってきますし、口の中の 3D 的な空間ですね。その3次元的な空間が、うまいことハマった時にですね、それ、ハマって、来ると、声が出しやすくなるということなんです。だから、自分の口の中の、 空間がどんな風になったらいいのかを模索する必要はあるんですが、僕の場合を一つ参考にしていただければと思います。僕の場合ですね、舌の先端よりちょっと前ですね。なので舌の先っちょエリアをですね、上顎の、前歯の手前ら辺を押さえつけているような、軽くちょんと押さえつけているような形で、やってますね。そっちの方が、まあ、力が入りやすい。いい意味で力が入りやすいようになってます。なので、舌の本当の先端は、前歯の裏側に触れているんですけれども、舌の先端エリアのところで、前歯の付け根とか、ちょっとその手前あたりの方を軽く押しているような、そんな形で口の中の空洞を作っていてですね、多分それで、その喉からの呼吸をその舌を通じて上の方に、鼻の方に息を飛ばしながら響きもそちらの方に、ぶつけていっているというそういう流れですね。これがまあ一つ、まあ舌の位置を意識するということ。そして口を思いっきり閉じた方がいいのかどうかというところはですね、まあ最初のはまず、まあ力強めにやってもいいのかな、そう、思いっきり閉じるとですね、なんかすごく苦しいような感じになってきます。一方で、とやると、すごく緩めるとですね、唇がビリビリして、くすぐったくなって、くるんですね。なので、まあ、やっぱり、その、ちょうど間ぐらいの力で、唇を閉じておくという形になるかなと思います。この唇の閉じ具合ですね。それが二つの目のところ。あとはもう一つがですね、音になる要素ですね。として音になってくる、まあ、ある意味響きとなる要素なんですけど、これを、歌声のように上に抜いちゃダメなんですね。と上に抜くんではなくて、これはこれまでも何度も話しているようにですね、響きはもう前に前に、出さないといけない。ただただ、がですね、口から音が出るわけではないので、まあ、鼻とおでこの、間ぐらいですかね。それぐらいか、まあ、おでこぐらいか、それぐらいから音が出てくるんですけれども、そこから先はですね、正面、もしくは斜め45度、前方斜め45度ですね。そっちに向かって響きをちゃんと意識的に指向性を持たせる必要があります。そうでないと、本当に弱々しいんになってしまうというところですね。ちょっと車のエンジンかかってしまって申し訳ないんですけど、大体そこかな。で、口、歯は僕の場合は閉じていないですね。若干開けている。で、唇は閉じていて、程よい力出て、歯の方は若干開いていて、舌の先端エリアの方で、前歯の裏側の方を、上の歯の上ところを触っている。で、響きのもところはやると、そういう形で出しております。まあこれが大体ヒントになるかなというところなんですが、ただですね、まあそれは最初のうちは意識するのは一個一個認識するのめちゃくちゃ難しいと思うんですけれども、やはり出しやすいところを人間は多分本能的に探すんですよね。その方は多分エネルギー的に楽だからです。楽ですし、表現もしやすいから楽しくなってくるんで、多分掴んでくると、あ、こっちの方がいいんだなというのを体もある程度学習してくるようになるので、大変なのは最初のところだけなんじゃないかなと、思います。とはいえ、前に出す、前に響きを出すという意識は、これは詩吟特有のものになるので、それはですね、やっぱ意識し続けないといけないかなと。そこが力強さの源泉になってくるんですね。で、呼吸が、で、一番最初に話した呼吸ですね。それがある意味、もうベースの力強さ。ね、あとは、まあ、もう一個の力強さが響きを斜め、45度、みたいな。あ、そんな感じです。どうでしょうか。伝わったならばいいと思うんですけれども、ただこんな風に僕今の話してますけどね、20年前ぐらいとか、僕が詩吟始めて小学校中学生ぐらいの時はですね、アレルギー性鼻炎がひどくて、もうしょっちゅう鼻が詰まっていたし、どっちかが必ず詰まっているような感じで、だから両方詰まっている時っていうのはですね、鼻詰まんでを出してみたらわかると思うんですけど、全く出ないんですよ。だから 本当に今日の大会銀じれるのかなというのをドキドキしながらやっていたぐらいに鼻詰まりにめちゃくちゃ悩まされていたんで、だからわかるんですよ。もう大会前に鼻を噛んでいいのか、鼻をたくさん噛みすぎたら逆に鼻がデリケートになって鼻が詰まってしまうんじゃないかとかですね、いろんなことを悩みながら、もう僕ある意味誰よりも鼻の穴の通りについて、すごく気にしてきた方なんで、今日の話はそれなりに細かく言えたんじゃないかなと思います。うん、今は本当に落ち着いたんで全然大丈夫なんですけれども、鼻の通りですね。鼻の通りが大事だっていうのは、やっぱり息がブワーッと出てくれないといけないし、そこからの響きも前にポーンと出さないといけないし、で、そこの中の至るための前提、土台として口の中をですね、程よく作り込んであげる必要があるということで、ここら辺を押さえればなんとかなるんじゃないかなと思います。どうでしょうか。では、後半ですね、一つ吟じたいと思います。今日吟じるのはですね、もう初めてやるやつです。もうせっかくんの回なんですけれども、もう一番のやるのって昨日やった赤間が関な気がするんですけど、もうやっちゃったんですね。他にないかなと思って教科書をペラペラ巡っていたら、おお、これもちょうど天狗で運があるじゃないかというそれだけの理由で選びました。僕も初めてやるやつです。では紹介しますね。千騎作奇岩、狩りが帰るっていうやつですね。まず詩文を読んでいきます。少々より何事ぞ投函に帰る水緑にいさご明らかなり両岸水緑にいさご明らかなり両岸の苔25元夜月に断ずれば声援に絶えずして帰って飛びきたらん。どういった内容かですね。狩りよ、鳥の狩りですね。狩りよ、お前たちはどうしてこの少々の土地をいい加減に見捨てて北の国へ帰っていってしまうのか。川の水は緑色も濃くて、岸辺の砂は白く明るく、両岸は苔むしていて、こんなに美しいところなのに。それはおそらく月の夜空に川の女神が奏でる25弦のことの調べがあまりにも清く、あまりにも悲しげなのに耐えかねて、それで北へと飛び立っていくのであろう。なんというおしゃれな詩なんでしょうね。狩りを見て、この後半の詩文絶対に思いつかないですね。狩りを見て夜の月を見て、そこから、ことの調べがですね、ことの調べが思いつくなんて絶対無理なんですけど、すごいな。中東、やっぱり唐の時代というのはすごい、方がいっぱいいるんですね。戦記、うん、戦闘の戦に起こると書いて戦記ですね。ではこちらちょっとアクセントがまだ全然知らないんですけど、間違っていたらごめんなさい。ちょっと吟じていきたいと思います。まず天空のところが25弦入っていくんで、そこでんですね、実践してみたいと思います。鬼門戦記。少々より何事ぞ投函に帰る水緑にその明らかなり両岸の苔25弦 いかがでしたでしょうか。いやなんか本当にこれおしゃれですね。全然知らなかったんですけれど、あとはあの25元、25元なのか25元なのかちょっと今悩みながら吟じたんですけど、吟じていて思いましたね。この下の先端エリアで、その前歯、上の前歯の根元ら辺を押さえつける力でですね、僕もある意味踏ん張りを効かせているんだなというのを吟じながら感じました。力強くやりたいところ時はそこの押さえつける力をちょっと強めにして、ある意味本当に強いパンチを出すためには地面をちゃんと踏み込まないといけないのと一緒でですね、そういう感じでここに力を入れるとより一層まだ上の方にまあその鼻に通す力が、強まる感じがしました。まあ力みすぎはもちろん良くないんですけれども、普段天空で強く出せないわという方はそこも参考になるのかなと、思いました。ぜひぜひ、ヒントになれば幸いです。こんな感じでですね、詩吟に関する、ちょっとした悩み事とか、これってどうやるんですかみたいな、そういう話も過去に僕もいろいろ話してるんですけど、基本僕も、忘れてるんでですね、改めて言ってもらえれば全然問題ないです。やはり大事な話は何回言ってもいいと思いますし、その時々で僕の感性も変わってきて、違う見方で言えるかもしれませんので、気軽にですねコメントの方を書いていただけたら僕としてもとても嬉しいです。では明日も通常配信になるかなと思うんですけど、明日どうだろう、明日、外出あるからないかもしれないですね。ちょっと仕事上できないかもしれないんですが、そんな感じでいきたいと思います。では詩吟を楽しく学び続けられる YouTube 詩吟教室、どうもありがとうございま、YouTube 詩吟チャンネルか、どうもありがとうございました。バイバイ。